週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貸です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
すっかり秋もね、深まってきましたよね。
そうですね、
今週ご紹介する話題にもね、鍋料理といったものが入ってきました。
はい、
はい、今回はゲストもねお迎えして、情報盛りだくさんでお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンド、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、イエモン特茶。
去年の特保、いわゆる特定保険用食品のブームはコーラが牽引しましたけれども、はい、今年は再びお茶系の飲料が注目を集めています、うん、サントリー食品インターナショナルは定番の伊右衛門から特茶、特別なお茶って書くんですね、はい、を発売しました、はい、これは脂肪の分解という新しい切り口の特保飲料ですということで、ぜひ分解していただきたい。
これまでの特保飲料というのは食事中に脂肪分の吸収を抑えるものだとか、はい、脂肪の燃焼を助けるというものがありましたよね。
そうですね。
でサントリーではね、玉ねぎなどに、ね、含まれるポリフェノールの一種、ケルセチン配糖体というものがあるんですが、これに脂肪の分解を助ける効果があることを突き止めて商品化したんですね、
はい、
でこの伊右衛門特茶は飲んだ感じは通常の伊右衛門より香りが強くて、後味にやや苦みがあったんですが、比較的飲みやすかったですね。
この特茶は既存の特保飲料と比べると価格設定の面でも差があるということなんですね。
そうですね、特保飲料の火付け役となったのは花王のヘルシアなんですが、それも含めて特保のお茶系飲料というのは 350ml のペットボトルというのが多いんです。ただこの商品は 500ml なんですね。普通の緑茶系飲料と同じように飲んでほしいという狙いがあるわけです。
なるほど。
で 100ml あたりに換算するとおよそ35円で、割安く感はあるんですね。そしてさらに安いのがアサヒグループホールディングス傘下の LB が発売したポリフェノールウーロン茶。こちらは1リットルの紙パックタイプで価格は168円です、100ml あたりおよそ17円、競合商品の3分の1から4分の1程度に抑えてるんですね。
これだいぶお得ですね。
はい、
特保のお茶系飲料といえば飲みにくいですとか価格が高いといったイメージで続かなかった方も多いと思うんですけれども、はい、これらの商品が日常的に飲まれるようになるかが注目です。
はい、その2、ネスカフェひき豆包みコーヒー。
8月末にネスカフェのリニューアルを発表したネスレ日本の高岡幸三社長は、3年前に発表した商品でずっとテストマーケティングを行ってきたと驚きの事実を明かしました、うん、でその3年前に発表した商品というのがネスカフェ香味焙煎というコーヒーだったんですけれども、
は
い、
これはですね、非常に細かく粉砕したコーヒー豆の粒をフリーズドライコーヒーの粉で包み込むというね、ひき豆包み製法を採用した商品だったんですね。でネスレは香味焙煎シリーズをレギュラーソリブルコーヒーと呼んでね、これまでのインスタントコーヒーとは区別してきたんですけれども、今回この製法をネスカフェブランドの商品全体で採用したんですね。
ちなみにこのひき豆包み製法の全国展開まで3年もの時間をかけたのはなぜなんでしょうね。
はい、顧客にね受け入れられるかどうか、クレームがないかというのを慎重に見極めるためだったそうなんですね。本物の豆の細かい粉末が入っているから、普通のインスタントコーヒーに比べて若干なんですが粉っぽさを感じる喉越しなんですね。ただ確かに風味はいいんですよ。で飲んだ後にコーヒーの底にはコーヒー豆の粒というのが残りますが、ネスレはこれを香りと味わいの証として訴求していく考えなんですね。
ネスレ日本では今回のリニューアルをきっかけに、既存の飲食店がネスカフェのメニューを簡単に導入できるビジネスモデルを展開しています。これにつきましては先週配信いたしました週刊日経トレンディ第316回をお聞きください。
その3、幕張。
オフィスでの作業から幼稚園の工作まで様々な場面で使われている両面テープ。普通はハサミやカッターでカットして、まあ、テープを覆う剥離紙ですね、うん、を剥がして使うんですけれども、今月発売されたコクヨ S&T の楽張りはその紙を剥がすという作業が不要だということなんですね、うんうん
はい、
しかも歯がないので子供でも安心して使えるということなんだそうですが、
そうですね、この楽張りは見た目は修正テープに似てるんですね。
ピーッと引っ張って文字を消せるやつ、はいはい、テープ式のやつですよ ね、
すね。
確かに本体はそっくりですね、
はい、でテープに2ミリごとに切り目が入っていて、引いた分だけ貼ることができるわけですね。
なるほど。
でこれまでのようにこのゴミも出ません。
うん、
厚みのある剥離紙からフィルムに変えたことでね、持ち運びやすい手のひらサイズにできたというメリットもあるわけなんですね。
なるほど。ちなみにこの楽張りですね、うん、2つの種類はあるようなんです
が、はい、一般的な、ね、テープに比べて3倍から 4.5 倍の粘着力がある強力貼るという製品とね、
はい、
しっかり貼れて綺麗に剥がせるという2つのタイプがあるんですね、
はい、
で後者のしっかり貼れて綺麗に剥がせるの方はポスターのような貼りたいものの側の粘着力は強いけれども、壁といった貼り付けられる側は弱めなんですね。
あ、なるほど、
うん、実際にメモやノートに貼ってね、剥がしてみたんですが、ノートが破れたりテープの跡が残ることがなく、剥がしてもう一回ね貼り直すこともできたんですね。
もう用途によって使い分けができるというのは便利ですね、うん、コクヨ S&T は新しい両面テープの提案として初年度はおよそ 1.5 億円の売り上げを予想しています。
はい、その4、ネオ鍋の素。
トマト鍋、カルボナーラ鍋、コラーゲン鍋、うん、変わり種の味が登場してですね、まあ、拡大が続いてきた鍋市場、
はい、
まあ、この番組でも何回かご紹介したんですけれども、ね、そこに今異変が起きているそうです、はい、で去年味の素が固形コンソメのような形の鍋の素鍋キューブを発売したのに続いて、今年はメーカー各社から様々な形の鍋の素が出現しているそうです、
はい、中でもですねユニークなのがエバラ食品工業のプチッと鍋という製品なんですね、
はい、
これはコーヒーミルクのような容器、それに7倍濃縮の液体が入ってるんですね、
はい、
先行した鍋キューブと同じように1人分ずつ使えるという点を訴求してるわけです。
なるほど。
これはね、例えばお父さんはキムチ鍋、子供は寄せ鍋といったように家族で違う味を楽しんだり、
なるほど、
あるいはおかずの調味料として使ったりといったようにね、いろんなシーンを想定してるんですね、
はい、
あと日本水産の鍋スティックというのも普通の、ね、調味料として使える点をアピールしています。ま
あ、これらの新商品は確かに形はユニークなんですけども、
うん、
味に関してはキムチ鍋ですとか、うん、寄せ鍋といったようないわゆる定番がほとんどですね。
そうですね、ここ数年のねトマト味といったようにその変わった鍋が流行してきましたよね、
はい、
ただ家族とか友人の好みを考えると定番を選びがちだったという人も多かったはずなんですね。
うちまさにそれですね、
うん、でそこでね定番への回帰に目をつけたのがキッコーマンの味チェンジ鍋つゆなんですね。
味チェンジ、
はい
はい、
途中で鍋の味を変えるための調味料がついている点というのが特徴でして、
はい、
飽きたらば別の味に変えるという楽しみ方ができますね。
あ、なるほど、
これいいですよね。
飽きないわけですもんね、
うん、それとね締めを重視する傾向も強くて伸びにくくて煮崩れのない鍋用のラーメンというのが人気を集めてるんですね。
そうですね。
ただ今後の注目はジャガイモでできた麺ポテーラですね。
鍋の楽しみ方ますます広がっているようですね。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
ヨッシーズチェック、
スペシャル。さて編集長、
はい、
先月のですね、
うん、
9日に配信したこの週刊日経トレンディ、はい、第311回のですね、
はい、
ヨッシーズチェックのコーナー、
うん、
日本航空の俺の機内食について、
うん、
まあ、ご紹介したじゃないですか。
そうですよね。で、俺のフレンチとか俺のイタリアンを手掛けている俺の株式会社が JAL のホノルル線の機内食をプロデュースしたというものでしたよね、
はい、でそれについてですね、うん、立ち飲みスタイルじゃないですか、うん、
はいはい、
俺のって、
うん、
で、まあ、それを機内食にしたっていうことは、
うん、
飛行機の中で立って食べたらいかんやろと、
うん、 突っ込みましたね。
突っ込み待ちなんじゃないですか JAL さんよと、
うんうんうん、ぜひ説明はね、
ね、JAL の広報担当の人の、ぜひご回答なんて。そしたらですね、中の人たちがですね、はい、じゃあ答えるということでですね、なんとスタジオに来ていただいたということで。
そうですよね、ちょっとびっくりしましたよね。でも非常に嬉しいことですよね、はい、ゲストを招くっていうのがね、
なかなかないですよね、この番組で。
初じゃないですかね、なんかね。
今までだいたいこうトレンディの中の人ばっかり出てきていたので、うん、おそらく初のゲストになるんじゃないですか、
ね、素晴らしいですね。
まあ、ひょうたんからコマということだったんですけれども、
う
ん、
ということで今回は日本航空の方々をゲストにお迎えしてお話を伺うことにしました、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うわ、なんかいっぱい
いっぱいいます
いっぱいいらっしゃいますね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、もちろんヨッシーさんにもお越しいただいてます。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、今回ちょっと、たくさんの方にお越しいただいたんですけれども、ね、やはりまず最初にですね、はい、例の俺の機内食についてちょっとお伺いしたいということでですね、はい、これについてお話しいただけるのは
日本航空の商品サービス開発部、曽我部さやかと申します。
曽我部さん、やっぱりですね、一番最初にお伺いしたいのは、うん、このホノルル線に導入された俺の機内食、
はい、
うん、これやっぱ突っ込まれたかったってぶっちゃけありました
そうですね、突っ込まれるという、私たちは特別感っていうものをすごく大事にしてまして、俺のイタリアン、俺のフレンチって立ち飲みスタイルですけれども、はいはい、機内では座ってお召し上がりいただけるというのが特別です。
あ、そうか、はい、そうか、そういう意味で言うと特別になるんですね、はい、なるほど、
そこでスペシャル感が出るんですね、
はい、あ、なるほどね。
ちなみにこの俺の自体は、まあ、非常にヒットしている業態なんですけれども、はい、これとそのコラボしようって思った、
まあ、そもそもの、ね、きっかけみたいなものは何だったんでしょうかね、うん、
そうですね、やっぱり企画としては、たくさんのお客様に食べてみたいっていう、機内食をお出ししたいっていうところで、今話題、予約が取れなくて連日行列を、があるっていう、俺のイタリアン、俺のフレンチさんにお願いできないかなっていうことが一つ目、とあとうちのホノルル線の特徴としましては、女性のお客様の層が多いんですね、
はいはいはい、
でこちらの俺のフレンチさん、俺のイタリアンさんっていうのも女性のお客様大変人気だ、女性のお客様もすごく並んで、食べるのを待っている、ね、っていうところで、まあ、コラボレーションお願いすると、お客様もニーズに合った機内食を一緒に考案いただけるんじゃないかなと思いまして、お願いしました。
そうやってこう意見が出て、じゃあちょっとアプローチしてみようよっていうふうになるわけじゃないですか、はい、俺の株式会社からするとですね、え、うちが JAL の機内食ってやっぱ驚かれたんじゃないですか。
そうですね、もういきなりと言いますか、私たちももちろん事前調査としてお店でお食事をさせていただいたことがあったんですけども、こういうビジネスとしてお話しさせていただいたのはもういきなりだったので、あちらも機内食っていうのは限られた制約っていうのがありまして、まあ、スチュームオーブンでしか温めれないとか、ね、もちろん乗務員は包丁を持ってお料理で火を使ったりっていうことができないので、まあ俺の株式会社さんの方としても、まあ、そういうライブ感があるようなお料理を機内食に落とし込めるのかっていうところで、はい、ちょっと不安を思っていらっしゃったと思うんですけれども、
なるほどですね、はい、まあ、確かにその器なんかですね、通常の国際線機内食の器なんですけれども、まあ、非常に華やかな印象の、ね、メニューになっていて、この俺って書いたティラミスは、
そうですね、俺って書いた、
ここにも俺かみたいな感じだったりするんですが、実際そのこの俺の機内食、スタートしてもうだいぶ経つわけですけれども、お客様の反応というのはどうですか。
そしてやはり予約がなかなか取れなかったので前から食べてみたかったですとか、通常ならば並ばないと食べれないお料理を機内だと並ぶことなく食べられるっていうので、
なるほど、
確かに、
はい、お得感を感じていただいてます。
予約いらない、行列に並ばない、座って食べられる俺のイタリアンなりフレンチなり、
確かにね、
そうか、
それは結構大きいかもしれないですよね。実際にはまだ食べてねことないっていう人もいらっしゃるでしょうし、
ですよ、ね、
行列がすごいし、っていう方もまだまだいっぱいいらっしゃるでしょうからね。
あ、これは目の付けどころがすごくいいですよね。で実際これまでにもその吉野家と組んだりですとか、はい、まあ、いろんな企業コラボ企画なんかをやってらっしゃると思うんですけれども、はい、そもそもその独自にメニューを開発してサービスするっていうのから企業とコラボするっていう方向に舵を切った理由みたいなもの、あるいは経緯みたいなものっていうのはあるんですか？
そうですね、まずお客様に機内食っていう新しい感動とか驚きとかを感じていただけるメニューって何かなというふうに考えていたんですけども、まあ、その中で、まあ、皆さんが本当に先ほど申しましたように食べたいと思うものを地上でなく空でも食べれるっていう驚きを感じていただけるようにっていうことで、人気の外食産業さんにお声をかけさせていただいたというのが経緯です。
過去にはどんなものがあるんでしたっけ？はい、
あとモスバーガーさんですとか、はい、吉野家さん、
はい、
あとですね、この間までは熊本県
を食べ
て、熊本が機
内食になってるんですか？
熊本は食べられないんですけど熊本県とのタイアップってことで、老舗中華料理店高蘭亭、
はいはいはい、
広く愛されてるタイピーエンっていうお食事ご存知ですか？
タイピーエンの機内食に、
はい、
はい、
を機内食としてお出ししよう。で熊本県といえば人気キャラクターがくまモンなので、くまモンをデザインにあしらった、
なるほど、
楽しいな。
あ、それ楽しいですね。その曽我部さんとして、
はい、
今後こういうところ、まあ、それはいろいろな外食産業であったりだとか、キャラクターであったりだと思うんですけれども、と組んでみたいみたいなところがもしあればですね、チラリと言っておくと、もしかしたら
そうそうそうそう、うまくいくかもしれない。また話が広がっていくかもしれないですよ、
ね、そうですね、やっぱり人気の外食産業さんとか、
ね、今までその機内食で出たことがないようなジャンルって、はい、逆に言うと出しにくいジャンルってどういうものがあるんですか？
基本的には例えば出しにくいだろうと今まで思っていたものを、はい、私たちだけじゃなくて、ケータリング会社のシェフ、はいはい、さんとかのアイディアをいただいて成し遂げていったので、
なるほど、一つ一つ壁をクリアしてきてるわけですね。
そうですね、まあ、あまりその発想に自分たちで制約をつけずにチャレンジしていきたいなと思います。
素晴らしいまとめですね、それはね。
いいですね、まあ、ということでですね、はい、まあ、ぜひこれからもそういうふうに、はい、それがあるんだったら JAL にしようと思えるようなですね、はい、楽しい機内食だとか、はい、美味しいメニューだとかっていうのをぜひ展開していただければというふうに思いますので、
はい、
期待しておりますのでよろしくお願いします。
はい、はい、来ていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございま す, います。
これ実際 JAL のどなたが聞いてらしたんですかね、はい、その週刊日経トレンディを。あ、手を挙げている中の人の一番中の人が
本当だ、ありがたいこと
です、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、一瞬聞いた時ムカッとしたりしませんでした？あ、してなかった。はい、ありがとうございます。さあ、それでですね、さっきこんにちはって言ってた方がもう2人いらっしゃったんで、
ね、
じゃあちょっとここでお話を変わってみましょうか。まあ、その前に曽我部さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございまし た,
ま,
した。
また来てください。
ぜひよろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
機内食も確かにそうなんですけれども、うん、最近の航空会社っていろいろサービスを展開してるじゃないですか。
そうですね。
で最近その JAL が気合を入れてるサービスとか商品とかはありますか？
はい、JAL クラブ S と JAL カードという新しい JAL カードの商品を出しました。
お、曽我部さんじゃない人の声が出てきましたけれども、
はい、
じゃあご担当のお二人ということでお名前をお伺いしてもよろしいですか？
はい、日本航空マイレージ事業部におります島川と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
JAL カード営業部の伊藤と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。でその JAL クラブ S と JAL カード、
はい、
これどんなカードなんですか？
これもうすごいカードなんですけど20代限定のご入会いただけるのは20代限定のカードですが、
うん、
はい、もうついてるサービスがとんでもなくてですね、
はい、
まず国内線の桜ラウンジ、
はい、
航空会社のラウンジですね、
はい、
これが年3回ご利用いただけます。
ほう、
それから、クラス J のクーポン、国内線のエコノミークラスの一つ上のクラスですね、
わかります。
このアップグレードに使えるクーポンが10区間分手に入ります。それからマイレージ、貯めていただいたマイレージは普通3年間の有効期限のところが5年間になります。でまだあります。ショッピングマイルプレミアムというショッピングで貯まるときに、
貯まるときに2倍になる
サービスが、これもついていると というような形で、そうともベタ付けの、
カードの得意なトレンディーとしては、まあ、特にここに来ているヨッシーがまた好きですからね。
ですよね、一応これで損得計算みたいなのも早速
やってました、
させていただいたんですけれども、まず桜ラウンジが、うん、まあ、これ基本的には上級会員しか入れないんですけれども、うん、まあ、仮にラウンジということで1回2000円、うん、と仮定すると年3回ですから6000円、うん、はい、ちなみにこれ同行のお客様1名もご入室いただけるということなので、うん、さらに倍にして1万2000円分の価値があると、
うん、はい、トリンディっぽい
続い て, 続いてあのクラス J1 回あたり1000円なので、うん、これが10区間ということで1万円分、うん、これでもう2万2000円でさらに、うん、ショッピングマイルプレミアムは通常年会費が3150円ですので、うん、はあはあ、これも乗せると、うん、もう2万5000円を超えてきましたと、はあ、ということで、はあ、これが、カード年会費とは別に5255円ですね、うんうんうん、としても差し引きでも2万円以上得と、
すごいですね、
すごいですね、
魅力的で欲しい、
はあ、ちょっとこれ羨ましいですね、うん、そのなんでここまで20代を優遇するようなカードを作りになったんですか、うんうんうん、
20代って今お金使わないよねって言われたり、はい、まあ、いろんなことこう言われてますけど、はいはい、JAL としては当然20代の方たちがこれから先、うん、JAL に乗っていただきたいと思っていますし、はい、うん、でいいサービスを使っていただいて、そのいいサービスに対してお金を支払っていただくっていうことをしっかり行ってやっぱいただかないといけないので、うんうん、まあ、この我々が持ってるもうとびきりのサービスをまずは体験していただくことが大事だよねという考えから、うん、こういったさ商品性にしています。
将来も使い続けていただけるようにというところの最初のステップというところなんですね。
あとは20代の方々を応援したいという気持ちもこの商品にはこもっていますので、うん、はい、まあ、例えばビジネスで本当に普段忙しく飛行機で移動されている人たちが、少しでも例えばラウンジでくつろげたり、まあ、さらに仕事がはかどったり、でクラス J に乗ってエコノミーではないもう少し足元が広い席でくつろいでいただく、こういうことが起こると20代応援できるよねという気持ちで作っています。
僕まさに20代の頃に、JAL のマイレージサービスが始まって、うん、まあ、その流れで結果的に基本今も JAL 便を使うんですね。
ありがとうございます。
で、まあ、基本的にできればちょっとでも快適に移動したいというのがあってクラス J を選ぶんですけどね、だからこれ入れさせてください。カードフェイスもね、非常に綺麗で、通常の JAL カードを僕持ってるんですけれどもね、うん、こっちの方がデザインがいいなと思うんで、
デザインもこだわって作ってます
ね。ですよね、これすごいかっこいい
ん
ですよ。
なんかそういうデザインコンセプトみたいなのもあるんですか。
20代のこう走ってる感じっていうのを出そうとしています、うん、で社内でももう20代かき集めてアンケートをガンガン取ってですね、もう名前からですね、まず名前からこの名前がいいとかこの名前がいいとかいろんなこと言ったり、で県面のデザインもこっちがいいあっちがいいっていう話を散々20代の中でして、で今最後ここまで来たっていう感じです。
ということは実際これの企画も若い方がなさったという感じなんですか。
は
い、
私がマイレージ事業部で担当してますが、はい、私は今年26になります。
ヤングメン。
若い若い。
うん、はい、
そうですか。でそれを見守る、伊藤さんと、
はい、
26歳の方がこうやってその比較的カード事業ってそれなりに大きな仕事だと思うんですけれども、それをこう担当させるっていうのって、ある意味大変だと思うんですよ。そこに関してはどう。
そうですね、まあ、商品性のところはやはり若者、まあ、あとはそのカードのデザインとかも、うん、若者の感性はやっぱり大事にするべきだなというところで、まあ、ここは若い島川に仕切っていただいてるんですね、やっていただいて、
大変だったでしょ。
じゃあ伊藤さん口は挟まなかったんですか。あんまり
口は大きくは挟んでないです。
小さくは挟んだわけですね。
まあ、その辺にね、若干微妙な感じつつなんですけれども。そもそも島川さんはこういう企画バタ一筋でいらっしゃるんですか。
いえ、私は2010年に入社をしたんですが、うん、当時はパイロット訓練生として入社をしました。でただ2010年にちょうどご存知通り JAL を破綻しましたので、結果として、まあ、パイロットも必要ないという判断に一度なって、うん、訓練生という、まあ、ポジションから一度業務企画職、うん、いわゆる総合職ですね、はい、に職種変更したと。
なるほど、
はい、まあ、当時は成田の空港で、仕事をしてましたが、うん、その後今のマイレージ業務に異動になって、うん、この企画に携わったという感じです。
破綻っていうのはね、確かに非常に大きな 事件でしたし、そのユーザーである僕らとしても大丈夫か JAL と思ってたところがあったんですけどね、あの忘れられないのが、あの発端から再建が始まった時に福岡空港で地上職の方がものすごい明るかったんですよ、うんうんうん、ものすごいはつらつとしてて、で、あなんか空気変わったな JAL って思ってたんですよね、うんうん、でもなんかこの島川さんのお話を聞いてると、うん、確かにそのパイロットの夢を断念せざるを得なかったっていうところは、うんうん、そのご無念なところあったかもしれませんけど、こうやってきちんと26歳にして面白い企画を立てて、うん、ちゃんと形になって、
でもなかなかねそういう若い人がね、うん、普通の企業でも、ね、企画して一つの形にして事業にする、うん、引っ張っていくっていうのはなかなかできない。どうですかヨッシー
すごい振りですね。
いやヨッシーもね頑張ってるんですよ。若いんだけどちゃんとね企画を率いてね一生懸命頑張ってるっていう、カード特集なんて彼が作ったようなもんですからね。
ありがとうございます、まあ、あのそういうの活躍できる場があるっていうのはすごいいいことですよね。
おっしゃる通りです。もうすごいいい仕事今回させていただいたなと、うん、あの心の底から思ってますし、うん、ちょっと補足をすると、あの実は去年の10月にパイロットに戻れることが、将来的には戻れることが決まったので、
う
ん、はい、ちょっとまだいつ入るかは決まってないんですけど、一応、はい、最後は訓練生にまた。
何その素敵ストーリー
なんか人生の感動物語ですねこれ。
ですね。あらなんかね、広報の人がポッドキャスト聞いたよって編集部に連絡してきたってあたりで、うん、やべ俺立ち食いのこととか言っちゃったよぐらいでスタートしたんですけど、うん、いいお話を聞けました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそういうね、その島川さんがいろいろな紆余曲折を乗り越えて一生懸命作ったこの JAL クラブ S と JAL カード、うん、まあ20代限定ということでですね、はい、20代リスナーの方あるいはその20代の、お子さんをお持ちのお父さんお母さんもですね、ちょっとこんなのあるよなんていうふうにお話をされたらいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、いや本当にね、こう先ほどの俺の、ね、コラボもそうなんですけれども、なんか面白いことを次々と打ち出していく企業のその勢いとかね、なんか元気になるというような、航空業界って競争激しいですけれども、そうやって一つ一つカードを切っていってね、まさしくそっちのカードじゃないですけど新たな一歩を踏み出すっていう、それはユーザーにとっても非常に嬉しいことですからね。
ですよね。うん、まあぜひですね、今後の JAL のいろんな企画、うん、はい、トライに期待したいなと思います。その通りですね。最後になりますが、週刊日経トレンディリスナーの方々にですね、うん、ぜひ一言いただきたいなと思うんですけれども、じゃあ、今回ニコニコと若い社員さんたちを見守っていた伊藤さんに一言いただいていいですか。
日本航空 JAL カードも機内食、今回の新しい、JAL クラブベースと JAL カード、新商品新企画で、これからも頑張っていきますので、はい、どうかご支援よろしくお願いいたします。
はい、すごく期待できるお話でしたね、いろいろ ね、
ですね、うん、ということでですね、今回はヨッシーズチェックスペシャルという体でですね、日本航空の皆さんをゲストにお迎えしてお話を伺ってまいりました。今日はわざわざお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
桜ラウンジ使ったことないんだよね。
使いたいな。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。ということでですね、今回はひょうたんからコマのような形で、JAL の中の人がやってきたわけなんですけれども、当然最初のファーストコンタクトっていうのはヨッシーさんのところに来たんですよね。
そうですね、あの番組を聞いたんですけれども、うん、ぜひ出たいんですが、うん、その記者の方に取り付いていただけませんかって言われまして、それでここに来ていただいたっていう次第なんですけど。
嬉しいですよね、本当にね、こう呼びかけて、で、まあ、そのきっかけを作ったのはヨッシーですけれども、それで反応していただいて、
うん、実際その聞いていただけてるっていうのも嬉しいですし、うん、その実際に商品に携わってる人たちの生の声っていうのを、スタジオで聞けるっていうのは、それはやっぱり面白い企画だなと思ったのでですね、ぜひこの週刊日経トレンディをお聞きいただいている企業のご関係者の方にもですね、うちもうちもと声を上げていただければと思いますよね。
本当に大歓迎ですよね、ぜひお待ちしておりますということでね、
はい、
手を挙げていただければと思いますね。
そうですね、
繋がるといいですよね、本当にね。
できるだけたくさんの、リスナーさん、あるいは企業の人たち、ヒットを作ろうと頑張っている人の声っていうのも聞きたいので、ぜひよろしくお願いいたします。
週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
ヨッシーと
縫い高志でした。